今日恵みをいただく御言葉は吉明の19章24節から51節までです。吉明19章の24節から51節。第5番目のくじはアシェル部族の諸氏族に当たった。彼らの地域はヘルカテ、ハリ、ベテン、アクシャン、アラメレク、アムアデ、ミシュアルで、西の方カルメルとシホルリブナテに達する。また日の昇る方ベテダモンに戻り、ゼブルンに達し、北の方エフタエルの谷、ベテハエメク、ネイエルを経て、左の方カブルに出て、エブロン、ヘホブ、ハモン、カナを経て大シドンに至る。その境界線はラマの方に戻り、城壁のある町ツロに至る。またその境界線はホサの方に戻り、その終わりは海であった。それにマハレブ、アクジブ、アコ、アフェク、レホブなど22の町とそれらに属する村々であった。これがアシェル部族の諸氏族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。第6番目のくじはナフタリ人、すなわちナフタリ族の諸氏族に当たった。彼らの地域はヘレフとザナニムのカシの木のところからアダミ・ハネケブ・ヤブネールを経てラクムまで、終わりはヨルダン川であった。その境界線は西の方アズノテ・タボルに戻り、そこから富国に出る。南はゼブルンに達し、西はアシェルに達し、日の昇る方肩はヨルダン川に達する。その城壁のある町々はツィディム、セル、ハマテ、ラカテ、キネレテ、アダマ、ラマ、ハツォル、ケデシュ、エデレイ、エンハツォル、イルオン、ミグダル、エル、ホレム、ベテ・アナテ、ベテ・シメシュなど19の町とそれらに属する村々であった。これがナフタリ部族の諸氏族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。第7番目のくじはダン部族の諸氏族に当たった。彼らの相続地となる地域はソルワ、エシュタオル、イル・シメシュ、シャーラビン、アヤロン、イテラ、エロン、ティムナ、エクロン、エルテケ、キベトン、パーラテ、エフデ、ベネ・ベラク、ガテ・リモン、メ・ハヤルコン、ラコン、およびヤフォの近くの地境であった。ダン族の地域はサロンに広げられた。ダン族は登って行き、レシムと戦ってこれを取り、剣の刃で打ち、これを占領してそこに住み、彼らの先祖ダンの名にちなんでレシムをダンと呼んだ。これがダン部族の諸氏族の相続地で、その町々とそれらに属する村々であった。この地について地域ごとに相続地の割り当てを終えたとき、イスラエル人は彼らの間に一つの相続地をヌンの子ヨシアに与えた。彼らは主の命令により、ヨシアが求めた町、すなわちエフライムの山地にあるティムナテ・セラフを彼に与えた。彼はその町を建ててそこに住んだ。これらは祭司エルアザル、ヌンの子ヨシア、およびイスラエル人の部族の一族の頭たちがシロにおいて会見の天幕の入り口、主の前で くじによって割り当てた相続地であった。こうして彼らはこの地の割り当てを終わった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、このようにしてイスラエル全部族に対する割り当てが終わりました。この積極的に攻めていかなかった七部族は最後はくじで、そして、きちんと割り当てられましたが、しかしそれらは本当に狭い地域で残り物のようなところであり、そしてなおかつまだまだこれから進みゆくべき土地のその余地のあるその状況でした。主よ、私たちも本当にただただくじが当たることを待ったりするのではなく、むしろ積極的に信仰を持って攻め立てていき、そして自分の家族やまた自分の愛する兄弟姉妹にそれらの相続地を受け継がせていくものでありますように、主よ、しばしこの吉明のこの箇所から学んでおります。どうか私たちが本当に信仰の勇士であり、強く大きく大胆にあなたが約束してくださったことは、それを望み見て、それを幸いに思い、そして実行して御心を実現する私たちでありますように。どうかこれからこの語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人の耳を整え、この命を今日も豊かに命としていただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回は残るですね、三部族に対する、その相続地の割り当てについてですけれども、順番的には第5番目に当たりますね。第5番目のくじは、アシェル部族に、くじが当たりました。このアシェル部族の相続地はですね、海沿いの町の、北の方ですね。地図で見ますと、ちょうど、北西のところの、ツロとか、カルメル山とか、その辺の、ヨルダン川の、ガリア湖のちょうど西側付近にある海沿いのところ、その地域を、アセル族は引き継ぎました。でこの、アセル族はですね、これもまた創世記49章のそのヤコブの予言の箇所を見ますと、創世記の49章の20節に、あります。こちらの方、創世記の時にも学んだんですけども、創世記49章20節、アシェルにはその食物が豊かになり、彼は王のご馳走を作り出す、あります。でこの、アシェル、その名前の意味は幸せという意味なんですけども、でこのアシェル族はですね、食物を豊かに、王のご馳走、王の食卓を作り出す、ところとなる、そのように予言されております。でこのアシェル族が相続したその地、ツロという町が、結構大きな城壁の町がその相続地の中に、あるんですけども、後のですね、実はダビデの時代になってしまうと、この付近はですね、フェニキアの領地になって、アセル族はちょっと、押し戻されてしまって、さらにですね、その領地は海沿いから撤退して内陸の方へと、縮小されてしまいます。でそのツロの町もですね、その異邦人によって奪われてしまっているんですけども、しかしダビデの時代になりますと、そこのツロの王とですね、ダビデは、同盟、友好関係を結んでですね、そしてダビデの王宮にの杉材とか、それを飾るもの、そしてさらにソロモンの時代になりますと、このツロの王の ヒラムという人物がですね、そのダビデからのその委託も受けて、この神殿のために必要な杉材とか諸々の良い材料をですね提供することになります。結局のところですね、本来アシェル族がその土地を得て、ツロの町も異邦の王に侵略されてさえいなければ、アシェル族がその神殿のために杉材とか豊かなそういう資源を提供するはずだったんですけども、残念ながらですね、アシェル族は、このヤコブの祝福、ヤコブは、ね、アシェルはその食物が豊かになって王のご馳走を作り出す、神殿のための必要な、その杉材とかを提供する、その側に回ることなく、異邦の王がですね、ソロモンやダビデと同盟関係を結んで、ツロの王ヒラムが、そのようにソロモン神殿の材料を整える、そのようになりました。結局ですね、本当に信仰において、常に、まず、この義明の時代にの中においては異邦人をもう徹底的に、自分たちの中から排除して、その、元々住んでいた者たちの習わしに従ったりすることのないように同盟関係を結んだり、本来しないようにするべきだったんですけど、でも結局それを、彼らは徹底することなく、この現地に住んでいた異邦の民がかえって罠となって、でそれで、後々のイスラエルに苦々しい思いをさせることになります。アシェル族はそんな感じなんですけども、続いてですね、第6番目のくじは、ナフタリ人に当たりました。32節以降のところですね。このナフタリ族、地図を見ますとですね、ちょうどガリラヤ湖の付近、ヨルダン川の西側の地域ですね、ゼブルンとナフタリの地、よくイエス様がその異邦人のガリラヤ湖、ガリラヤ湖の周辺でイエス様は活動されたんですけども、よく聞く言葉ですね、ナフタリの地、ゼブルンの地、冒頭でもお読みしましたね、これは預言者イザヤの箇所を通して言われたこと、イエス様がガリラヤへと立ち退かれて、ガリラヤ付近でその宣教を始めている、ゼブルンとナフタリの地、そこには大きな光が出た、死の影に座っていた人々には光が昇った、その予言をイザヤはしております。イエス様がそのガリラヤ湖で宣教を開始し、そして大きな光が昇ったのをイザヤはその予言の幻の中で見ていたことでしょう。でこのナフタリの地はですね、これもまた、その創世記49章のヤコブの予言を見てみますと、ナフタリに対する予言は49章の21節にあります。そこにはこう書いてあります。ナフタリは放たれたメジカで美しい小鹿を産む。でここもですね、創世記の学びの時に学んだんですが、この美しい小鹿を産むというこの言葉は、美しい歌を生む、あるいは美しい言葉を生む、文語訳の聖書では美しき言葉を生み出す、そういうふうに書いてあります。このナフタリは、美しい歌を生む、美しい言葉を生む。でまさしくですね、これイエス・キリストという言葉、その言葉は異邦人のガリラや、このナフタリの地、そこから、その言葉が、宣教が開始されました。ですからこの、ヤコブのこの予言、まさしくイエス・キリストを通して実現したと言ってもいいでしょう。ナフタリは、放たれた目力で美しい言葉を生み出したわけですね。美しい歌となって、その歌は、このガリラの地から、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てに至るまで、その歌は流れ出ていったわけです。そういう意味でこのナフタリ に対するヤコブの予言は的中したわけですね。続いてヨシア記の19章40節以降48節までが、ダン部族に対する、その、諸所属に対する相続地の割り当てです。でこの、地域はですね、ダン族、海沿いの方ですね。地図を見ますとダン族だけなぜか北の方と、西の方 2箇所にですねその領地があります。でそのうちの、西側ですね、ちょうどマナセ、エフライムとユダのその領地に囲まれた海沿いのそのダンの領地がこの41節から46節に記されているこの地名の数々なんですけども、で47節以降見ますと、ダン族の地域はさらに広げられた。ダン族は登って行きレシエムと戦ってこれを取り剣の刃で打ちこれを占領してそこに住み、彼らの先祖ダンの名にちなんでレシエムをダンと呼んだ、あります。この、47節に記されているこのダンの名前が、ね、地図でいうとこの北の方、ナフタリとマナスのその間にあるヨルダン川沿いのところに、ね、ダンという町がありますね。ちょうどヘルモン山の付近です。このようにですね、ダン族は自分に領地が与えられたんですけども、でも本当に珍しくというか本当にの、主の目に望ましいことだったでしょう。この、ね、自分の与えられた領地では、飽き足らず、そのもっと領地を拡大するためにその現地の滅ぼし尽くすべきものを滅ぼしてそこに領地を得る、このイスラエルの残りの7部族の中では唯一ダン族だけがそれをしました。でダン族はですね、史式の方を見ましても本当に他を占領していくその意欲が盛んで、ただですね、その史式の後半の方になってきますと、ちょっと本当にもうならず者のようなことをしてでも、他を占領していくような、そういう風になっていきます。ヤコブが創世記49章のところで、予言したのはダンは、創世記49章の16、17ですね、あまりいい言葉ではないんですが、ダンは己の民を裁くであろう、イスラエルの他の部族のように。ダンは道の傍らの蛇、小道のほとりのマムシとなって馬のかかとを噛む、それで乗る者は後ろに落ちる。18節、主よ、私はあなたの救いを待ち望む。ダンは道の傍らの蛇としてですね、マムシとなって馬のかかとを噛む、そのところを通る者をその馬に噛みつく、あまりいい表現といいますか、あまりいいような感じは受けないですね。ダンの、そういう性質、確かに、敵を侵略する分にはまだいいんですけれども、でも、その兄弟姉妹を噛みつく、そういう性質はですね、本当に、良くない性質です。で、黙示録の方にもですね、イスラエル12部族のリストが、記されているところがあるんですけれども、その黙示録の7章の方ですね、そちらの方のイスラエル12部族のリストからこのダン族が除外されてしまってるんですね。あまり兄弟姉妹が蛇のように待ち伏せて噛みついて、そういう性質はやはり呪われてしまうわけです。このようにしてですね、これで全部7部族見ていきました。で、それで、終わりではなくてですね、49節、50節のところに、ヌンの子ヨシアに対する、その割り当てが、最後の最後でなされました。49節以降です。この地について、地域ごとに相続地の割り当てを終えたとき、イスラエル人は、彼らの間に一つの相続地をヌンの子ヨシアに与えた。彼らは主の命令によりヨシアが求めた町、すなわち エフライムの山地にあるティムナテセラフを彼に与えた。彼はその町を建ててそこに住んだ。アメン。ヨシアが本当にこの相続地、イスラエル中二部族に対して本当に広大な相続地を割り当てて、また老年になっても、ね、まだ、その本当に、長年かけても未だに相続地を得ていない七部族の、ね、世話までして彼らにくじを割り当てて、でそれで、まあ、狭い地域ではあるんですけども相続地を割り当て終わって、その、ね、最後の最後にヌンの子ヨシアはですね、自分のための相続地を得ました。この主の命令によりヨシアが求めた町、ね、主が、ね、ヨシアのためにヨシアには自分の好きな町、好む町を、ね、求める町を与えなさい、主がそう命じられたんでしょうね。でヨシアが求めた町はエフライムの山地にあるティムナテスラフというところでした。この名前の意味は余計な部分、あるいはあり余るほどの部分、そういう町の名前の意味だそうです。あり余るほどの部分、まあ、訳し方によっては余計な部分とも訳するんですけども、でも逆に言えばあり余るほどのところ、ね、まあ、ただですね、まあ、その領域は、結構狭いところであり、なおかつ山地ですので、まあ、切り開いて、ね、行かなくてはなりませんけれども、ヨシアはそこに町を建ててそこに住みました。あの信仰の偉人たちはどうやら山地に住むことを好むようですね。ヨシアもそうですし、カレブも、ね、あの山地を私にください言いました、ね、アブラハムも、ね、おいのロトは低地の、ね、低い、地、ね、ソドムゴモラの方に向かっていきましたが、でも、アブラハムは山地に、ね、住みました。山の土地、本当にそこは、まあ、切り開かなくてはならない、傾斜地で、まあ、ちょっと、住む上でいろんな工夫があるんですけども、しなくてはならないんですけども、でも、まあ、信仰のこの勇士たちはどうやら山地を好むようですね。まあ、天聖でも本当に山をください、まあ、終わりの時代に備えて、この、まあ、地上がノアの洪水前の時代のように堕落しきってしまったら本当に山に逃げなさい、イエス様は、そういう、ね、山に逃げなさい、そういうふうにおっしゃっています。本当に、まあ、天聖においても、あるいはキリスト者は本当にそのような時は山に逃げて、でそれでそこで主から直接癒しの内容をいただきたいと思います。このようにしてですね、まあ、このイスラエル十二部族全部に対するその相続地の割り当てが終わりました。で本当に紆余曲折はあって、まあ、でもそれでも曲がりなりに、まあ、あるこの残りの七部族に対する割り当ては本当にやはり、まあ、ユダ族とかマナセ族に比べれば狭い地域ではあるんですけども、でも、まあ、とにかくこうして終えました。でもまだまだですね、取るべき地はなお残っているんです。残ってはいるんですけども、でも、まあ、ヨシアが生きている時代にはあまり積極的に、攻めていかなかったようです。まあ、結局ですね、まあ、イスラエル十二部族に対するその土地の区分は、まあ、今、聖書の巻末の地図にある通りの、まあ、その地図のまま、まあ、ほぼ固まってしまっております。神様がアブラハムに約束されたあのエジプト川から、ユーフラテス川に至るまで、その広大な土地は未だに歴史上ですね、その土地がイスラエル部族が、まあ、占領した、ね、その歴史は未だに成就しておりません。きっとこれから成就するでしょう。今はまだその、歴史の真っ只中にあるわけです。本当に不思議ですね。イスラエル十二部族もあのイエス様の時代の直後の時、もう全世界に散らされて、もうイスラエル民族は滅びても同然なように見なされていたんですが、しかし、もう本当に20世紀に入ってから再び、 その2000年前に得ていた土地を再び分取り返して、でこれから今もなお、ちょっといろいろと世界情勢の中でやっているわけですけども、でも本当にこのイスラエル部族は神様に愛された部族です、民族です。そして私たちも本当にこのイスラエルのために祈って、そして一日でも早く正しい信仰に立ち返って、その堅苦なさを捨てて、本当にアブラハムの子孫として正当にこの全世界を祝福へと導く信仰の長男として立つようにと、この教会でも祈っております。このイスラエル、皆さんはイエス・キリストにあって、イエスさんを信じる信仰によって霊的なイスラエルとされました。皆さんの霊的な父はアブラハムです。どうか皆さんはこのアブラハムの子孫として信仰を持ってですね、強く大きく立って、この地上における相続地、それはもう大胆に勝ち取ってですね、多くの兄弟姉妹に、ね、分け与え、そして、かの日には本当に主からよくやった、良き忠実なしもべよ、そのように、褒められる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このイスラエル十二部族に対する割り当てが全て終わりました。この残されていた七部族は積極的に攻めていかなかったがゆえに、ヨシアのそのくじによる采配によってわずかな残りの地を与えられましたが、しかしそれ以上のことを彼らはどうもあまり積極的にいかなかったようです。主よ、どうか私たちはこのヨシア記の後半、このイスラエル十二部族の割り当てのところで学んでおります通りに、本当にユダ族やまたマナセ族のように強く惜しく大胆に勝ち取ってゆき、あるいは今日ダン部族がかろうじてその他の地を攻めて占領しました。どうか私たちは本当に信仰を持って多くを勝ち取って、大胆に足の裏で踏むところは我が物として宣言し、敵を打ち破り、あらゆる死を命で飲み込んでゆき、そして命の領域をますます拡大した命の領域を生徒たちに受け継がせていく強く惜しい私たちでありますように、このこれに預かる一人一人でありますように、どうか祝福してください。今日こうしていただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。